タマイルアルファ奈良の響き。この番組は奈良で活躍されている方に人生の一言などをお伺いし、またその方を題材にしたショートストーリーをお届けする番組、タマイルアルファ奈良の響き。この番組は大新加工株式会社の提供でお送りします。こんにちは、大道蘭です。タマイルアルファ奈良の響き、まずはこのコーナーからスタートです。タマイルアルファこの人に聞く。今回お話をお伺いしますのは、合同会社宝石箱代表社員でいらっしゃいます岡田恵子様にお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。さあ、何の話からお伺いしようかなと思ったんですが、もう、宝石箱の岡田さんと言いますと、皆さんは、ああ、と思ってくださるとは思うんですけれども、最初に岡田さんの人となりを少しお伺いしていきたいと思っておりますが、はい、岡田さんは奈良生まれでいらっしゃいますか？
いえ、私は大阪市生まれです。
そうなんですね、はい。幼少の頃はどんなお嬢ちゃんだったんですか？
本当に、内気で、自分に自信がなくって、暗い、ねくらな、神社でお花を見るのが好きな子供でした。
じゃあ、お友達と何かをして遊ぶっていうよりかは、はい、一人で遊ぶっていう感じ
ですね。まあ、小学校入ってからは友達とたくさん遊ぶようになったんですけど、幼稚園とかその前は、本当に暗い子供だったというふうに聞いております。
当時は何かなりたいものとかっていう夢とかはございました？
そうですね。まあ、子供の頃は、その読んだ本で影響されて看護婦さんになりたいとか、あと母が毎朝パンを焼いてくれてましたので、パン屋さんになりたいとか、まあ、いろんなことを考えておりましたが、まあ、その時代時代で管制官で働きたいとか、まあ、税理士さんになりたいとか、もう全然違うことをいろいろと考えてました。
中学生になります。部活などはされたんですか？は
い、テニスをしておりました。
いや、軟式、硬式。
軟式です。
それは何かの影響があって、
それも何だったんでしょうね。まあ、近所の先輩がテニス部だったっていうことがあったと思います。
そこで何か身についたものっていうのはありますか？鍛えられたものといいますか？
そうですね、まあ、みんなで仲良く
チームワーク
ですとか、はい、あとまあ先輩との付き合い方とか、後輩との付き合い方っていうのができたと思います。
上下の関係を学んだって感じですね。はい、そんな中学生が今度高校生になります。
はい、
高校は何か目的を持った高校に行かれましたか？それとも全然もう普通に、まあ、義務教育の延長のような形で？
そうですね、まあ、目指す高校にそのまま公立高校に、はい、入らせていただきました。
はい、その高校で何かしたいことっていうのはありましたか？
その高校では最初は新聞部に入ろうと思ったんです。で、新聞部に入ろうと思って部室に入ったら、いきなり君は天皇制について賛成か反対かとこう詰め寄られまして、で、本をいっぱい10冊ぐらい渡されまして、これを読んで勉強するようにって言われまして、あ、ちょっと無理かなと思ってやめて、で、そのまま帰宅部として過ごしました。少しソフトボールをやったりもしましたけども、ほぼ帰宅部として生活しました。
で、そのまま大学には進学されるんですか？
あ、そうですね、関西大学に行きまして、そこでも本当は私勉強しない人生だったなと思うんですけど、そこはもうアルバイトに明け暮れまして、家庭教師と、あと地元の料亭ですね、接待に使われるような日本料理店だったんですけども、そこでいろんなこうお作法ですとか勉強させていただきました。
当時は何かやってみたいお仕事っていうのはあったんでしょうか？
そうですね、その時に日本文化の勉強をしたいなということで、ちょっと遡りますが、高校時代にボランティアで海外からのお客様をご案内するというボランティアをしておりまして、で、その時に日本文化について私は何も知らないことがすごく恥ずかしかったので、大学の時にお茶とかお花とか着付けとか、あと、ま、選んだのも日本国文学科でしたし、 ちょっといろんな日本のことを勉強させていただいて、サークルもそういう形のところに入ってたんですけれども、でそれそのまま趣味が高じて、あの着物関係のお仕事をしたいなということで、本当はあの職人さんになりたかったんですけど、ちょっとそれは叶わずで、はい、着物関係に進みたいなと思ってました。
では大学を卒業してからは着物関係のお仕事に就かれたんですね、は
い、そうですね、4年間働きました。
そこではどんなお仕事をされてらっしゃったんですか？
主にもあの振袖などのお見立てのお仕事をしましたが、もう毎日入ってくるこの美しい友禅ですとか、あの織を見て、もう本当に幸せな4年間でした。
はい、お好きだったんですね、着物が。
大好きでしたね、今も好きですけれども。
着物の魅力っていうのはどんなところにあるんでしょう？
そうですね、まあ昔からお洋服でしたらね、なかなか譲ったりとかもできないですけれども、代々譲っていくこともできますし、あとすごく例えば収納にしても考えられた素晴らしい、ね、折り方とかでもちゃんときちんとしたらきちんと収納できるって言いますか、はい、なんかすごいいろんな知恵が詰まったものだなと思ってます。
そんな大好きな着物と一緒にお仕事をしまして、はい、また次に環境が変わっていくわけですけれども、はい、ここ奈良に来られたのはどんなきっかけで？
そうですね、ちょっと、まあ、家庭の事情で奈良に来まして、
はいはいはい、どうでしたか、奈良に来ることになりました？
もうね、大学時代に軍港軍団という方々がいまして、いろいろ奈良について聞いてたりとか、あと、まあ、天理ラーメン食べに来たりとか、その程度の関わりだったんですけれども、すごい大阪から見ると遠い印象なんですね、奈良って。でなんかもしかして気温も低いのかなとか勝手なことを考えてまして、でもまあ来てみるとすごく暖かくて、もう穏やかですし、すごい大好きになりました。
そうですか、はい、なんかこう着物とねちょっと通じるものがあるのかなっていう感じがするんですが、はい、今のお話を聞いてても、はい、現在のお仕事につながるのには少しずつなんか近づいてるか近づいてないんですが
そうです、ね、
もう単刀直入に言いますと、はい、今のお仕事に行くきっかけになったのはどの時点で生まれてくるわけですか？
そうですね、まあ、いろいろと興味は移っていったんですけども、ある時こう食に興味を持ちまして、でそれと同時に、まあ、私は今まで営業職をしてきたんですけども、自分で見つけたものを自分から発信して人に伝えて行くっていうことをやってみたいなと思いまして、でそれであるお茶に出会ったんですね。でそのお茶を広めるためにどうすればいいかと考えた時に、夏場はかき氷ということで、そこでかき氷にまず出会いました。
やっと出てきました。いろんなことをしてその中でお茶に出会い、そこから、はい、まあ、かき氷に結びつくのは
そうです、ね、
どんなところに結びつくわけですか？はい、お茶とかき氷です、は
い、お茶は夏にちょっと売れづらいっていうこともありますし、あと私自身旅行先でかき氷を食べるのがすごく好きだったんですね。で伊勢でしたら赤福氷ですとか、岐阜に行ったら大垣の水まんじゅうに氷がかかったものとか、大阪でしたらくるみ餅に氷がかかったものとか、いろいろその土地の美味しいものを氷と合わせて発信されているところが多くて、それを食べるのがすごい好きだったので、そういうことができたらいいなということで始めました。
そのかき氷の魅力っていうのはどんなところに生まれたんですか？
そうですね、まあ最初はお茶から入りましたけれども、奈良には美味しいいろんなものがたくさんありまして、でそれをこう真っ白な無味無臭のとても儚い食べ物ですけど、さっと溶けていくこの食べ物に乗せて、でいろんな方に提案していきたいっていう、それがすごいかき氷の魅力でした。
宝石箱のお店で出されるかき氷は、はいはい、私たちが小さい頃に食べたかき氷とは違うものとして生まれ変わりましたから、はいはい、そこを目につけられたところがもう本当にすごいなと思うんですけれども、逆にこの風を作ってくださった宝石箱イコールかき氷なんですが、はい、その辺のところはご自身でこうなるっていうのは思ってらっしゃいましたか？
いえ、まあ全然思ってなかったんですけど、ただこうなったのは氷室神社さん の存在がとても大きくてですね、単なるブームで今終わってないのは氷室神社さんがあるおかげなんですね。ただその あの宮司さんがもう私たちがそのかき氷のお祭りをやりたいとかあのいろいろお願いに行った時にすごく心よく許してくださってあの神社を開放してくださいましたのでそのおかげでやっぱり全国のその氷室神社さんに行ってみたいっていうお客様ですとかかき氷店主さんたちが奈良に集まってくださるようになってそういうところから広がったと思ってます。
奈良はね美味しいものがないとか、はい、皆さん結構おっしゃったりもしますけれども、はい、今はそうではなく、はい、なんか奈良イコールかき氷というところの感じがするんですけれども、
はい、嬉しいです、はい、
季節の中でやはりたくさん売れる時期、はい、まあそうでない時があったと思うんですか、はい、でも宝石箱にかかってしまいますと、はい、1年を通じていろんな種類のかき氷の食べ方を提案されていらっしゃるんですが、はい、そこはやはり物を作っていきたいという思いからできたものなんでしょうか。
そうですね、例えば牛乳っていうのは旬が冬なんですね。でいちごもあの春先、まあ、2月ぐらいとかとても美味しいいちごが取れますしその時期その時期に美味しいものがございますのでそれを氷にして表現しているっていうもう本当に単純なことなんですけれどもあの一年中氷を提案できることができてあの嬉しいなと思ってます。
本当ですね、大好きな氷、はい、そうですね、その中でね、はい、お着物も合わせていくこともできますね。
そうですね、いつか夢ですね。
はい、そのいろんなアイデアを浮かべるのには、はい、どんな時に浮かんでくるんですか。今お話されたように、まあはい、季節のものを合わせるっていうことだけですけれども、はいはい、岡田さんの中では発想力としてはすごいなと思うことがあるんですけれどもどうでしょう。
まあ、でもあの出会いですね、その時にその素材に出会ったとか生産者さんと出会ったとかあといろんな行事とかですね、例えばあのひな祭りであったりまあやったことないですけど入学式卒業式とかまあいろんなことがありますけどそういうのことにちなんだ氷っていうのを作るようにしています。
宝石箱がオープンされたのはいつでいらっしゃいますか。
もともと夢キューブからスタートしてるんですけれども夢キューブでスタートしたのが2015年の3月21日です。
先ほど岡田さんをご紹介するのにはこの合同会社というふうな表現、はいはい、そして肩書きが代表社員ということですが、はい、一緒にお仕事をされる方っていうのがいらっしゃるわけですよね、
は
い、
そうですね、
はい、この方は男性でらっしゃる。
そうです、はい、
では男性と女性が一緒に一つの企業として成り立つ方法っていうのはあるんですか、はい、
そうですね、まあ私氷を作る部分だけを担当しておりましてもう一人の代表が平井というんですけども平井は、それ以外のことですね、経営であったり、まあ、数字の部分であったりそういうことをすべて広報もそうですけど担当してますので住み分けができてることが、はい、うまくいってる秘訣だと思います。
お二人でされてらっしゃるんですか、はい、最初からは。
そうですね、うん、一番最初にあの氷室白雪祭りというかき氷のお祭りをやりましてでその時に私が実行委員長をさせていただいて平井が副実行委員長だったんですけれどもでお祭りが盛況に終わった後にこのまま終わらせるんでなく通年かき氷を提案できる場所があればいいねということで、まあ、まさかこんなに大きくなるとは思ってなかったんですけれどもチャレンジショップをお借りしてでそれであのお店をオープンしたのがきっかけです。
オープンされましたが、はい、こんなに長蛇の列が出るぐらい整理券を皆さんお求めになっていらっしゃいます、はいはい、いかがでしょう。
もう恐ろしくなります。もう本当にいいのかなと思ってもありがたい気持ちでいっぱいです、
はい、それはやはりここ奈良でお店をオープンされたからでしょうか。
そうですね、はい、その氷室神社さんがあるというその歴史的なことと美味しい生産者さんがいらっしゃるっていうことがうまくマッチしてるんだと思います。
岡田さんご自身が歴史とかそういったこともお好きですし、はい、なんかつながってきましたね。
そうですね、
このお仕事をされる、
はい、まあ、今までやってきたことが全て今どんどんとこうつながっていってる感じはします。
では今後の宝石箱はどんなふうに展開していきたいとお考えですか、
はいはい、今質問を受けて思い出したんですけどやっぱりもともとその海外の方に日本のことを伝えたいっていうことが幼い頃からありましたのでそれができればいいなと思います。
海外の方に伝えるということは、はいはい、このかき氷を通じてお伝えになる、
はい、そうですね、はい、かき氷というものを海外の方に知っていただいたり はい、あのかき氷を目指して奈良に来ていただいたりとか、そういうことが起これば素敵だなと思います。
では、あの幸福寺ってかき氷ができるか
もう幸福寺さんが許してくださいましたらすぐにでも作りたいと思います。
そうですか。これからまあ暖かくなっていきますので、はい、冬にお忙しくなるとは思うんですけれども、はい、今後のご予定はどういった感じでしょうか。
そうですね、4月に、ちょうど 3月からですかね、新大阪 と、奈良が一本でつなが、JR でつながるということで、ちょっとその奈良の PR を兼ねて、4月の19日に、JR 新大阪駅でかき氷のイベントをさせていただく予定と、あと5月の26日から28日まで新宿高島屋さんでかき氷のイベントに出展させていただく予定があります。どちらもやっぱり奈良の PR をしたいなということで、あの美味しいもの、ちょうどまあ新茶の時期であったりしますので、はい、美味しいお茶のメニューをお持ちしたいなと思ってます。
さて、ここで岡田さんに聞きたいんですけれども、はい、岡田さんにとりましてここ奈良はどんなところでしょうか。は
い、そうですね、もう居場所を作ってくれたといいますか、みんなが優しく受け入れてくださいまして、もちろん大阪も優しく受け入れてくれてるんですけども、受け入れてくださいまして、で、そうですね、いろんな出会いもあって大好きな場所です。
岡田さんそのものがもう奈良なのかもしれませんね。
そうだと嬉しいですね。
人生を変えた、
本当そうだと思います。
街ですね、はい、ではそんな岡田さん、大切にしてらっしゃるお言葉があれば教えてください。
はいはい、3年ぐらい前にお店に電話がありまして、まあ夢キューブ時代だったんですけども、テイクアウトのかき氷をしてほしいっていうお話だったんですね。私どもはまあテイクアウト、周りで召し上がっていただく分には構わなかったんですけれども、お持ち帰りというシステムがなかったので、それはお断りさせていただいたんですが、どうしても琥珀パールミルクという上村牧場さんの牛乳を使ったかき氷を持って帰りたいと。で、持ち帰るのに自転車で10分ぐらいかかるっておっしゃるんですね。で、それはどう考えてももう無理ですっていうお話をしたら、もう時間がないんですっておっしゃったんです。で、その時になんか嫌な予感がしまして、まあ、お受けをさせていただいたんですね。で、まあ、こちらも保冷剤を用意したりとか、あとエスプーマを別添えにして、なるべく溶けない工夫をして持って帰っていただくご用意をしておりまして、で、その方も保冷バッグを持ってこられたりいろいろして、で、それで持って帰られたんですけれども、その後に2日後ぐらいにその召し上がっていただいた方が亡くなられたと。で、どうしても食べさせてあげたかったと。で、まあちょっと涙が出そうになるんですけど、私はその時にね、なんか本当に最高のものをご提供できたのかなと。もしかしたらその場に私がお伺いして作ることもできたかもしれないし、本当に最高のものを最後に召し上がっていただくことができたのかなっていうのが、すごくもう今もずっとそれが心に残ってまして、で、それまでは私一番好きな言葉はありがとうっていう言葉だったんですけども、やっぱり一期一会という言葉が、今最高のおもてなしができているのか、この一杯は本当に最高の、私のできる最高の一杯なのかっていうのをすごい考えながら作るようにしております。
岡田さんはすごくこれからもっといいものを背中を押してくださった方ですよね。
そうですね、その方も最後またメールをくださって、最後食べてもらえてよかった、美味しいと言ってもらえたっていうことをおっしゃっていただきまして、すごい大事にしないといけないことだなと思いました。
ね、はい、口どけがよくて、はい、その方が食べたいものの最後にね、
そうですね、
召し上がっていただけるものを提供できた岡田さんっていうのは本当に素敵なお仕事をされてらっしゃるという感じがいたしますが、
もっと頑張ろうと思いました。はい、
私たち毎日毎日、明日のことは本当にわからないので、はい、今食べる一瞬がもう、もしかしたら一期一会になるかもしれません
ね。そうですね、
はい、分かりました、ありがとうございます。タマイルアルファ、この人に聞く、今回お話をお伺いしましたのは、合同会社宝石箱代表社員でいらっしゃいます岡田恵子様にお話をお伺いしました。今日は貴重なお話、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
玉ゆら劇場。このコーナーは身近な風景を題材にしたショートドラマです。脚本小野小町、出演住のり子、玉ゆら劇場、父の店、父が一人で暮らしている我が家。我が家といっても私は盆と正月に顔を見せるくらい。一人娘なので父のことも気になるけれど、私も仕事が忙しく離れているので頻繁に家には帰れない。それに父は大きな会社でしっかり働き、年金も十分にある。なのでそんなに老後の心配もしていなかった。ところがある時、久しぶりに顔を見せたら玄関先で工事が始まっていた。
お父さん？
どうしたの？一体何が？という私の声も石を砕くドリルの音で聞こえない。父といえば家の中でテレビを見ていた。
お父さん！
と私が大声で言うと、
なんだ、帰ってきたのか？
と相変わらず愛想のない返事。
工事してるけど庭まで潰してどうするのよ。
すると父は、元の形に戻るだけだ、との返事。元の形？この家は父と母が結婚する時に建てたと聞いている。その前の話はおじいちゃんからよく聞いた。おじいちゃんとおばあちゃんはここで食堂をしていたとのこと。お店の奥が自分たちの住まいとなっていたので、家族のスペースがとても狭くて、父はいつも不満を言っていたらしい。それでかどうか、父が結婚して母をこの家に迎えるとなった時、おじいちゃんおばあちゃんは店を閉めて新婚の父母のために家を建てたのが、今は父が一人で住んでいるこの家だ。元の形に戻ると父は言ったが、まさか。
お父さん、まさか店でもするの？
だな。
私はしばらく返事もできなかった。事務畑で仕事を全うした父が、店？店ってどんな店よ？
駄菓子でも売ろうかな。
あの堅物の父が駄菓子屋になる？青天の霹靂という使ったこともない四字熟語が頭の中にいっぱいになった。
お父さん、誰が駄菓子を買うのよ。駄菓子を買ってくれるような子供この辺りで見たことない。少子化なの、子供がいないの。それに駄菓子の値段知ってるでしょ？儲からない。
だいたいね、お父さんみたいに怖い顔してたら誰も買いに来ないわよ。
あまりにびっくりしすぎた私、その勢いで言いすぎてしまった。父はしばらく黙っていた。
確かに子供はいないが、老人はいる。父さんの世代は駄菓子で育ったからな。懐かしいって言ってた。
父の話はこうだった。小学校時代の同窓会があった時、みんなおじいちゃんおばあちゃんの食堂の話で盛り上がったらしい。いつものれんがかかって入り口が開いていていい匂いがするから、学校帰りにいつも覗いていた子が多かったのだ。もちろん子供は食事をするわけでもないから商売の邪魔だけど、いつも相手をしてくれた。中にはお母さんが病気の時きな粉のおはぎを持たせてくれたとか、そんな話が出たそうだ。
お父さんはみんなが店を覗くのがとても嫌で、自分だけの部屋がある子の話を聞いたら羨ましくて
だから大きくなったら店と関係ない仕事に就くってそんなことばかり考えていたんだが、もうずいぶん昔のことなのにみんなちゃんと覚えていてくれていい店だったなって言うんだ。なるほど、父の気持ちは分かった。まあやってみればと私は言った。父はちょっとびっくりしたような顔をしたが、嬉しそうに私を見た。いやいやお父さん、私は実はすごく心配してるのよと言いたかったんだけれど、一ヶ月後のオープンには私は仕事で行けず、三ヶ月経って帰ってみると、案の定閑古鳥、客は一人もいなかった。そもそも店の入り口に目立つものが何もない。駄菓子の陳列もいい加減で、見た目の悪いこと、商品が回ってないからずっと在庫もあって、よく見たら賞味期限が切れている。お父さん、どうせやるならもっとこうと言いながら、私は近くにあった紙に絵を描いていた。ほら、もっと商品が目立つようにお父さんの子供の時に流行ったヒーローを描いて貼るとか、こんな隙間だらけじゃダメだから商品もギュッといっぱい置いて、こっちに食べられるコーナー作るとか、賑やかに見せないと。父は私が言うのをじっと聞きながら、なるほどなぁと言った。昔の店もああしようこうしようっていうのは全部おばあちゃんが言ってたという父。私はそうかも、昔も今も女子力はすごいんだからね、というわけで、なんだか父の駄菓子屋のレイアウトやデザインを考えるのが楽しくなった私は、それから頻繁に家に帰るようになった。自分が考えていることが形になり、お客さんの反応を感じるのがこんなに楽しいなんて。とはいえ、店の周辺は子供よりも父の世代が多いのは変わらず。それで私は、駄菓子にビールをつけてみたらと父に提案した。なんと、これがなかなか好評らしい。女子力はすごいな、と褒めてくれる父。さあ、次のアイディアはこうしようと、店のことばかり考えている自分をなんだか嬉しく感じながら、父の声を聞いていた。
今日お届けいたしました、タマイルアルファこの人に聞く、合同会社宝石箱代表社員でいらっしゃいます岡田恵子様のお話、そしてタマイルアルファショートストーリーの方は父の店、お届けいたしました。タマイルアルファ奈良の響き、この番組は大新加工株式会社の提供でお送りしました。